天の神様、今日のこの礼拝のひととき、神様が私たちに与えてくださって心から感謝します。今日も私たちがこの場所にひとところに集まって共に神様に礼拝を捧げられるのは、なんという大きな恵みでしょうか。神様がこのひとときを始めから終わりまで続けて導いてください。アンドリュー兄弟、エイドリアーナ姉妹の、残りのご奉仕も神様が豊かに祝福してお持ちくださいますようにお願いします。親元離れての慣れない日本での生活ですから、体調など守ってくださって良い時を過ごせますようにお導きください。二人の働きを通して多くの方々が神様の御言葉に触れています。どうぞ神様お持ちください。またサラさんのお母様スーザンさんも久しぶりに日本に来られました。良い滞在となりますように。今週はいろいろなところに旅行されるとも聞いてますが、どうぞ神様がお守りくださいますようにお願いします。神様、私たちはそれぞれ1週間の歩みを終えて、新たな1週間あなたと共に歩みたいとこの場所に集いましたから、どうぞこの礼拝の始めから終わりまで導いてください。私たち一人一人に神様が御言葉を通して語りかけてくださって、私たちが今週どのように誰と共に歩むべきかを導いてください。この時間並行して持たれている子どもたちのクラスも祝福してください。明先生のご奉仕に神様の守りがありますようにお願いします。神様、あなたの御言葉を待ち望みます。どうぞお語りください。私たちがあなたの御声に聞き従うことができるように、今このひととき、あなたとの豊かな交わりの時となりますようにお願いします。お委ねして期待してこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は7月の3日、7月に入りましたね。7月ってことは2016年ももう半分が終わったわけですね。後半に入りました。本当に時間が経つ速さに驚いていますけれども、きっとそれだけこの教会の毎日の歩みが充実していて、神様からの祝福がたくさん注がれてるんだなって改めて感じています。何度も報告してますが、最近では A チームのお二人による英語のクラスがとっても用いられていて、平日にこれだけ多くの方々が教会に出入りをしてくださっていて、そして新しい方、初めての方々が本当に自然と教会に出入りしてくださっている。このことも本当に神様からの大きな祝福だなと感じて感謝をしています。私は英語のクラスに来られている方々に帰る時にちょっと待ち構えていてですね、帰る前に一言ずつ話しかけるようにしてるんですけれども、帰り際に彼らに話しかけて時々感想を聞くんです。すると英語クラスに出ている方々はとっても楽しいという感想が聞こえてきたり、時になかなか難しいっていう感想もあったり、またある方は英語で聖書を読むのが楽しくなってきたと言ってくださっている方もおられて、これも本当に感謝なことだなと思います。そして結構多い感想は、いや、こうして外国人の方と直接会って話せるのはありがたいという感想なんです。皆さんが口々におっしゃるのは、いわき市って結構大きい市だと思うけれども、案外外国人の方に出会うチャンスってないものですよねって皆さん言うんです。だから教会で外国人の方と直接話せるこの機会は本当にありがたいって。皆さんもそう感じられますか？確かにいわき市で暮らしていてもそんなに外国人の方を見かけるってことないかもしれないですね。まあ、だからこそモニカ先生はすでにこの辺で有名人で、子どもたちからはハローと話しかけられて、あの人は教会の人だってもうみんなに知られているようですね。まあ、そう考えるとこの教会っていうのは本当に不思議な集まりだなって思います。だって同じ神様を信じてるというそのただ一つのつながりで、こうやって日本人もまたヨーロッパから来られてる方も、アジア圏のいろんな国から来られてる方も、そしてアメリカから来られてる方も、こうやって毎週顔を合わせて一緒に礼拝してる、これって本当に不思議な集まりだなって思うんです。また特に今日はサラさんのお母様も来てくださっていて、久しぶりにこうやって一緒に礼拝できることを感謝しています。久しぶりというのも、震災の数ヶ月前にもお母様はサラさんを訪ねて日本に来てくださったことがあって、大熊のまだ真新しかった教会で一緒に礼拝して、また何人かの方々 は、猪苗代の方にバスで出かけられたりもしましたね。なので約6年ぶりの再会なんですけれども、私はそんなに経ってるようには思えないんですね。それはなぜかというと、以前にもお話ししたことがありましたけれども、一枚の写真を私は見ていたからだと思うんです。まだ20歳そこそこだった娘さんのサラさんをアメリカから日本に送り出して、まだほんの数年しか経っていない頃、大切な娘さんが原発の近くの双葉町で、あの東日本大震災に遭った、アメリカでもいろんなニュースが流れた、そのことを知った時に、ご家族はアメリカでどんなに心配されたことかと思うんです。そして震災から数日後、サラさんはアメリカのご家族のもとへと帰って行かれました。私はあんなに辛くて、あんなに寂しくて、一人で何もないアパートで過ごしたり、不安な経験をしたサラさんとは、あ、もしかしたらこの別れでもう一生会えないかもなって思いながら彼女を見送りました。でも少し経ってサラさんがアメリカから一枚の写真をメールで送ってきてくれたんです。その写真にはサラさんが写ってました。そして着ていた T シャツに目が行きました。その T シャツには大きな字で I love 福島って書かれていたんです。そしてその写真にはサラさんのお父さんとお母さんも写っていました。そのご両親も I love 福島って大きく書かれた同じお揃いの T シャツを着ておられました。さらに一緒に写っていたサラさんの兄弟の方々も、そしてそのお子さんも、みんな I love 福島って書かれた、みんなお揃いの T シャツを着てくれていました。まさか遠いテキサスの地で I love 福島の T シャツがこんなに売れてるかって、私はその写真を見て本当に驚きました。そしてそのメールには、福島に帰りたいというサラさんの言葉も書かれていました。そしてそれから間もなくサラさんは本当に福島に帰ってきてくれました。アメリカの家族のもとにいたら、震災後のこの東北の地に来るよりもよっぽど安心でしょうに、それでも福島に、それでも浜通りに帰ってきてくれました。だって震災の時あんなに不安で、あんなに辛い経験をしたのに、それでも来てくれました。それはただ I love 福島、福島を愛してるから、福島の人と一緒にいたいから、その思いからだったのではないでしょうか。そして今日来てくださったお母様はじめご家族も、同じように I love 福島って、福島を愛してくださってるからこそ、再びサラさんを震災後の福島に送り出してくださったのではないでしょうか。いかがでしょうか。特にこの震災後、私たちは先週も確認したように、まさに心と思いを一つにするかのようにして、どれだけ多くの方々に私たちは心を合わせていただいて、どれだけ多くの方々に私たちは寄り添っていただいて、ここまで歩んでくることができたのでしょうか。その方々はきっと自分の損得とかじゃないと思います。自分の損得だったら福島に来る道なんて絶対に選ばないと思います。しかし自分の損得じゃなくて、同じ神様にあって家族とされている、その家族にただ寄り添って、神様を愛し、隣人を愛して、そうやってたくさんの愛を私たちはただ示していただいてきたのではないでしょうか。それゆえに私たちは一体何者なんだろうって、本当に驚くばかりの恵みを日々いただいて、本当にたくさんの祝福をいただいて、今日もまたこうして共に礼拝を捧げることができているんですよね。先週はこの同じ使徒の働きの4章の終わりの箇所から、心と思いを一つにしてというテーマでご一緒に御言葉を見ることができました。そこには今から約2000年前、イスラエルのエルサレムの都に誕生した初代教会、一番初めの教会の信仰生活の様子が書かれていました。覚えておられますか？それはまさに私たちの教会の昨年度のテーマにもあった聖霊の風に乗って歩む、そういう教会の姿が先週確認した箇所だったのではないでしょうか。風がその思いのままに、自由に風は吹き回るように、聖霊なる神様が自由に働かれていたからこそ、先週確認しましたね、初代教会には心と思いを一つにする一致の姿がありました。そして神様に全てを捧げ、全てを共有にするという献身の姿も初代教会にはありました。 そしてそんな教会の姿から神様の栄光が表されて、使徒たちは非常に力強くその福音を述べ伝えていった。それが先週の箇所でした。そんな初代教会の姿の模範例として、この使徒の働きを書いたルカが書き留めていたのが慰めの子バルナバの姿でしたよね。覚えておられますか？今日の箇所のすぐ前の4章の36節37節に書いてあるように、バルナバは所有していた畑を全部売って、その代金を全部持ってきて使徒たちの足元に置いて神様に捧げた。それが初代教会の模範例としてルカが挙げている箇所です。そして今日のこの5章、ところがで始まるのが今日の箇所です。ところがですから、4章最後で模範例を挙げたルカは、ところがと今度はその正反対の例、初代教会の内側に起こった悲しい出来事をここに書き留めているんです。さっき読んで気づきましたか？表面上はまるっきり同じ行為ですね。バルナバとこの2人、持ち物を売ってその代金を人たちの足元に置きました。まるっきり同じ行為です。じゃあ何がところが正反対の例とされているんでしょうか？ここには初代教会の中を自由に吹き回る聖霊の風を遮ってしまうような、そんな一組の夫婦の姿が書き留められているんです。彼らの名前はアナニアとサッピラという夫婦。先ほど読んで、こんなことが教会で起こるのって驚かれた方もおられるのではないでしょうか。神様のとても厳しい一面も読み取ることができる、そんな出来事が初代教会には起こったというんです。この箇所をこれから読み進めていくときに、私たち福島第一聖書バプテスト教会も常に確認して、そしてこの出来事を反面教師として私たちも大切にしていきたい、そんな姿が書かれているんです。何度も確認しているように、私たちはこれからも聖霊の風に乗って歩んでいきたいと思います。聖霊の風に乗って私たちが歩んでいくためにも、それは今日のタイトルにつけたように、私たちは何に心を合わせるべきなのでしょうか。私たちは聖霊の風に乗って歩むために、聖霊の風を遮らないために何に心を合わせるべきでしょう。私たちはいつも神様と心を合わせて歩んでまいりたいと思うんですね。さあ、私たちのどのような心が聖霊の風を時に遮ってしまうのでしょうか。それはまず第一に、私たちの自己中心な心、自己満足を求める心、自己中心な心、自己満足を求める心、それが聖霊の風を時に教会の中で遮ってしまうんです。それでは今日の箇所の1節2節ご一緒に読んでみましょう。1節2節をご一緒に読める方で読んでみましょう。はい。ところがアナニアという人は妻のサッピラと共にその持ち物を売り、妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて使徒たちの足元に置いた。先ほども言ったように、表面上は先週確認したバルナバがしたのと同じ行為ですね。アナニアとサッピラは持ち物を売って、それを持ってきて使徒たちの足元に置きました。ではところがと言われる正反対の部分はどこでしょうか。それは2節の初めの部分です。妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきてというところが、ところがと言われるところです。ここで勘違いしないでいただきたいのは、この後でペテロも言ってるように、アナニアとサッピラが持ち物を売った全部を、全額を持ってこなかったということ自体が問題ではないんです。問題なのは、2人がバルナバと同じ行為を、つまり献金という大切な行為を、これが聖霊の働きだって、聖霊の働きに見せかけて、そこに自己中心な心、自己満足を求める心がそこにあったから、だからこれが問題だったんですね。 聖書をお持ちの方はこの2節の妻も承知の上でというところに米印がついているのがわかると思います。下の方の脚注を見ると妻も承知の上でという言葉はあるいは妻と共謀してと書かれていますね。そうなんです。表面上は同じ献金の姿に見えるんですけれども、アナニアとサッピラはこれを聖霊の働きに見せかけて実は二人で共謀して行ったというんです。じゃあ共謀して何をしましたか。彼らはその代金の一部を残しておいたというんですね。この2節のそして次の3節にも使われている残してという言葉は別の訳の聖書ではごまかしてと書かれている言葉です。そしてこの同じギリシャ語の言葉がテトスへの手紙の2章10節では盗むって訳されているんです。この残すという言葉は奴隷が主人のものをこそっと盗む着服するときに使われる言葉なんです。いかがでしょうか。ルカがこの5章で初代教会に起こった本当に本当に大きな痛みとして書き留めているこの出来事はアナニアとサッピラ夫妻のただ代金の一部を全額と偽った嘘を問題にしてるんじゃなくて夫婦で共謀してそして神様にお捧げした神様のものを着服してごまかして盗んで残しておいたことが取り上げられているんですね。この神様に捧げているふりをして聖霊の働きに見せかけてそこに実は自己中心な心がないだろうか。自己満足を求める心がそこにはないだろうか。時に私たちが聖霊の風を遮ってしまってはいないだろうか。いかがでしょうか。私たちも絶えずそのことを確認しながらこの私たち福島第一聖書バプテスト教会がいつも聖霊の風に乗って前進していけるように私たちは心を神様に合わせてまいりたいと思うんですね。この自己中心な心自己満足を求める心はそれがそのまま神様に敵対する心神様を欺く心になってしまいます。実は敵であるサタンはそうやって教会の心を奪って神様からこの教会を引き離そう引き離そうとしているんです。続く3節をご一緒に読んでみましょう。3節をご一緒に読んでみましょう、はい、そこでペテロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。ここでペテロははっきりと指摘していますね。この時アナニアの心はサタンに奪われてしまっていました。そして聖霊の働きに見せかけて捧げ物の一部を自分のために残し聖霊を欺いてしまっていました。さらにペテロははっきりと指摘します。4節もご一緒に読んでみましょう。4節も読んでみましょう、はい、それはもともとあなたのものであり売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。いかがでしょうか。サタンという言葉自体が敵、敵対するものという意味であるように私たちの心がサタンに奪われてしまって自分自身を自分の主として自分自身が自分の心の王座に座ってしまっているのならばその心は聖霊を欺き神様を欺く神様に敵対する心となってしまうのではないでしょうか。今日私たちもこの箇所を読むときに改めて確認したいと思います。私たちが例えば献金をお捧げするときまた時に奉仕をお捧げするときまたこうして賛美を捧げ祈りを捧げ礼拝をお捧げするときそこにアナニアとサッピラのように聖霊の働きに見せかけてしまっているそんな心はないでしょうか。もし私たちが時に捧げる時に このことによって信仰熱心に見られたい、注目されたい、認められたい、褒められたい、または時にご利益ばかりを求めてしまっている。先ほどのエイドリアナ姉妹の証にあったように、神様ではなく人を求めてしまっている。もしそのような自分に気づくならば、そんな自己満足を求める心、神様に敵対する心に気づかされるならば、それは幸いなことだと思います。そこから私たちは悔い改めて、神様に心を合わせるものへと、その都度その都度方向転換をしていきたいと思うんですね。私は特にこの震災後、原発に一番近い教会の副牧師ということで、もしかしたら以前よりちょっと有名になったかもしれません。いろんな集まりに出かけていくと、どっかで見たようなことが、見たことがあるようなとか、そのひげどっかで見たことがあるようなとか言われたり、佐藤正先生ですかってズバリ言われたり、聞かれたりすることが増えてきたんです。時にはいつもインターネットで先生のメッセージ聞いてますって言われることもあるんです。それはもうとっても恐れ多いし、隠れたくなるし、緊張もしますけれども、でもたくさんの方々に覚えていただいていて、とっても嬉しく感謝なことでもあります。でもそれと同時に思わされるのは、そのことによって自分の心が間違った方向に向いてしまわないように、サタンに心を奪われて足元救われてしまうことがないように、こういう時こそ心を引き締めなきゃなということを私はその都度思わされているんですね。もし私たちの心に自己中心な心、自己満足を求めてしまう心があるならば、それは神様に敵対する心になってしまいます。さあ、いかがでしょうか。私たちは神様に心を合わせて、聖霊の風に乗り続けることを大切にしてまいりたいと思います。このあと5節で、なんとアナニアはこの言葉を聞くと倒れて息が絶えてしまいます。人々はまさに心が引き締められる思いでした。6節を見ると、青年たちが彼を包み運び出して葬りました。さらにこのあと10節を見ると、妻のサッピラもペテロの足元に倒れて息が絶えて、青年たちによって運び出され夫のそばに葬られました。これは初代教会に起こった本当に驚くべき、本当に悲しい、そういう出来事でした。しかしこの出来事がここに書き留められている目的は、この二人が受けた裁きに目を向けさせるためではないんです。またペテロの言葉には力があるとか、そういうことを伝えるためでもないんです。なぜこれがここに書かれているか、それはただ教会の内側には聖霊なる神様が臨在しておられて、その聖霊なる神様が自由に動かれる、その風に乗って生きることの意味と大切さがここで問われているのではないでしょうか。ですから私たちはその都度その都度その歩みを気づかされるならば、軌道修正して方向転換しながら神様に心合わせる歩みへと歩み出していきたいと思うんですね。実はこの後の妻のサッピラにも悔い改めて方向転換するチャンスが与えられていました。彼女はそこで軌道修正して神様に心を合わせたでしょうか、それとも別なものに心を合わせてさらにそれていってしまったでしょうか。7節8節をご一緒に読んでみましょう。7節8節をご一緒に読んでみましょう。はい。3時間ほど経って、彼の妻はこの出来事を知らずに入ってきた。ペテロは彼女にこう言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのですか。私に言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言った。サッピラは3時間ほど経ってからやってきました。祈りの時間が3時間おきにあったので、その次の祈りの時間に来たと思います。でも3時間という時間は、彼女にはその間に自分たちの罪の恐ろしさとか恥ずかしさとか、そういったものに気づいて悔い改めるチャンスが与えられていたのではないでしょうか。そしてまた8節のように、ペテロからあえて、あなた方はこの値段で売ったのか、 私に言いなさいと問いかけられたら、ああ何か事態が変わってるんだということに気づいてもいいはずですね。しかしサッピラの答えはどうだったでしょうか。はい、その値段ですという答えでした。サッピラは夫のアナニアと一緒によほど自信を持って綿密に調整していたんでしょうね。彼女の心も確かにサタンに奪われてしまっていました。そんなサッピラにペテロは言いました。それでは9節をご一緒に読んでみましょう。9節を読んでみましょう、はい、そこでペテロは彼女に言った。どうしてあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのですか。見なさい、あなたの夫を葬った者たちが戸口に来ていて、あなたをも運び出します。そうなんです。この時なおサッピラの心は神様に合わせられてはいなかったんです。この悔い改めのチャンスにも軌道修正して方向転換する、このチャンスにも神様に心を合わせることなく、お互いにお互いの心を合わせて、アナニアとサッピラの心を合わせて神様に敵対して主の御霊を試みてしまったのでした。つまり彼女は心を合わせるところが、心を向けるところが間違ってしまっていたんです。さて私たちは何に心を合わせるかという問いに今日どのように答えることができるでしょうか。心を合わせ、心を向けるところを私たちが間違ってしまうことがないように、いよいよ聖霊の風に乗り続けることを大切にしましょう。神様ご自身と心と思いを一つにして私たちは今月歩んでまいりましょう。そうするならば次の11節にあるように、教会全体と全ての人たちが心引き締めて、いよいよ教会には一致と献身が生まれて神様の栄光が表されていくのではないでしょうか。我が家の娘たちはよく知ってると思いますけれども、私と私の妻の会話は時々成り立たないことがあるんですね。妻が何やら離れたところで大きな声で話していることがあるんです。私は何呼んだって答える。すると大抵妻の答えは何でもない、ただの独り言っていう答えなんです。私は内心、独り言ならもっと小さい声で喋ればいいのにってそこでつぶやきます。そのうちまた妻が何やら大きな声で話してるんです。私はまたいつもの独り言かと聞き流すんです。すると大抵そういう時はさっきから話しかけてるのになんで返事してくれないのって妻が言ってくるんです。私はどうやら妻の独り言には返事をして、語りかけには無視をする、そういう賜物が与えられているようです。皆さん、いくら大切な人が話しかけてこようとも、こちら側の耳が塞がれてしまっていてはそれは決して届くことはないんですよね。私はもっと妻と心を合わせる必要があるようです。そして何よりも私たちは神様と心を合わせて歩んでまいりたいと思いますね。神様の語りかけがこちら側が耳を塞いでしまうことがないように、神様の語りかけがもっとよく聞こえるように、そしてその声にいつも応答することができるように、絶えず軌道修正させられながら神様の方向に進んでいくことができるように、いよいよ私たちは神様と心と思いを一つにして、そして神の家族と教会と心と思いを一つにして、みんなで聖霊の風に乗って前進してまいりたいと思うんですね。神様が私たちにその都度その都度軌道修正のチャンスを与えてくださるのは本当に幸いなことではないでしょうか。悔い改めるという言葉は方向転換するという意味です。私たちが間違った方向に向かって歩んでいるときに方向転換を神様は迫ってくださるのではないでしょうか。先週の火曜日、福島県内にある同じ保守バプテスト同盟の教会の牧師会があって先生方と一緒に行ってきました。その時に導かれて開いた聖書の箇所はやっぱり神様からのその時の方向転換のための語りかけであったと思いました。有名な箇所ですけれども、引用箇所にマタイの福音書の11章28節29節を挙げていますから、ご一緒に読んでみましょう。マタイの11章28節29節を読んでみましょう。はい、 すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。いかがでしょうか。神様はいつも今日も私のところに来なさい、私から学びなさい、私と心を合わせなさいと私たち一人一人を招いてくださっているのではないでしょうか。だって私たちは迷いやすく、迷うから疲れてしまいやすく、神様という的を外してしまいやすい、そんなものだと思います。なのでいつの間にか神様に捧げているつもりが、また聖霊の働きに見せかけて実は自己中心な思い、自己満足を求める心に傾いてしまって、いつしか神様に敵対する心になってしまっていることがあるのではないでしょうか。それらに心を合わせてしまって聖霊を試みてしまうことがないように、私たちは神様の招きを聞いて、そしてそれに応答して参りたいと思うんです。私たちはイエス様の首輝きを追ってイエス様から学び続けて参りたいと思いますね。この29節にある首輝きって何か分かりますか。昔牛などで畑を耕す時に2頭の牛が一緒に歩めるように、2頭の牛の首のところに一緒にかけておくのが首輝きですね。その首輝きを共に追っていれば、若くてまだ畑を耕す経験がほとんどない牛もベテランの牛が共に歩んでくれるから導かれて進むべき方向へと進んでいくことができるんですよね。さあ迷いやすく疲れてしまいやすい私たちというか私自身ですけれども、今日またここから神様に心を合わせて歩んでまいりたいと思います。イエス様の首輝きを追ってイエス様から学んでイエス様と一緒に歩んでまいりましょう。そしてイエス様ご自身が約束してくださっている魂に与えられる安らぎをいただきながら、感謝と喜びを持って振り返らず前へと進んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。何に心を合わせるか、先週の箇所の続きから初代教会のその信仰生活の先週は素晴らしい面を、そして今週は著者ルカが包み隠さず書いた驚くべきそして悲しい出来事を通して、私たちはどのようなメッセージを受け止めることができるでしょうか。いかがでしょう。もしかしたら時に私たち自身もアナニアとサピラがそうだったように、神様のためにしているように見えてはいても、またこれが聖霊の働きによるものだと見せかけてはいても、実は心の中でいつの間にか自分のためになってしまっていたり、自分を満足させるためにやっているに過ぎないことになってしまっていたり、サタンは私たちの心を奪おうと獲物を狙って動き回っています。私たちがサタンに心を奪われてしまわないように、聖霊を欺き神様を欺いてしまうことがないように、 私たちはいつもそんな自分の心に気づかされるならば、悔い改めて方向転換して、その都度軌道修正して神様のもとへと飛び込んでいきたいと思います。気づかされてもなお心を合わせるところを間違ってしまうことがないように、神様の語りかけがよく聞こえるように、その神様の語りかけにその都度その都度一歩を踏み出すことができるように、今日私たちの心を神様に開き、神様にお捧げし、神様に従ってまいりましょう。イエス様が私のくびきを追って私から学びなさいと招いてくださっています。そのくびきは追いやすいと、そのくびきを共に追うときに私たちは何も恐れることはない、何も迷うことはない、イエス様と共に歩むその最高の人生へと私たちは招かれています。その歩みを今日またここから一足一足踏み出してまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたは私たちの主です。あなたこそ私の神です。神様、時に私たちは心の王座にあなたをお迎えすることができなくて、自分自身が心の王座に居座り、自分の満足のために、自分がこれをしたいから、自分がこうなりたいからと間違った方向に歩んでしまいやすい、そんな弱く迷いやすいものです。しかし神様、あなたはそれでも私たちを愛し、それでも私たちに声をかけ、あなたの方向へと導いてくださるお方ですから、ありがとうございます。あなたのその御声がよく聞こえますように、私たちが心の耳を塞いでしまうことがないように、神様、今日もどうぞあなたがお語りください。あなたと心を合わせて、あなたのくびきを追って共に歩むことの幸せと感謝と喜びを私たちの心にいよいよ満たしてください。神様、この新しい月の歩み、今日集われたお一人お一人が、そしてこの福島第一聖書バプテスト教会が、あなたと心を合わせて、あなたが与えてくださっている祝福を一つ一つ受け取って感謝して、今月も歩んでいくことができるように導いてください。神様、今日あなたの呼びかけに応えられたお一人お一人に、いよいよ神様の祝福とあなたの臨在が豊かにありますようにお願いします。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。